is cool.
Whiskey, piano is cool. Whiskey,
job robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。5月14日ね、14メガの日ですね、419回の QRL の時間がやってまいりました。本当にね、5月も半ばに、早くもね、突入してしまいましたけどもね、半分過ぎましたけどもね、まあ、5月はいつも、月始めはね、連休ということでほぼありませんのでね、ようやく今月がスタートしたという感じでございましょうかね。本当にね、いろいろ世間は騒がしい状況でございますんでね、いつもとは違う感じでございますんでね、いつもとはちょっと違うね、この週替わりという感じになったのかなという気がいたしますけれども、はい。14日ということでね、そろそろね、この騒ぎも、先が見えてくるような来ないような、そんな状況でございますけどもね、はい。場所によってはね、まだまだこう人口が多いところはですね、これからまだ先ちょっと見えないというところもありますけどもね、比較的ね、セブンエリアのね、岩手県方面はですね、感染者の方はいないというようなね、ことでございました。いろいろありますよね、地域によってもね、はい。というわけでございまして、毎日報道のですね、数字その他でですね、一喜一憂しているわけでございますけどもね、いずれにしろまだまだ油断ができないと、そんなような状況かと思います。はい。それではですね、今日419回14目がね、今月はレギュラーバンドそれぞれですね、各周波数帯でございますがね、特に話題は14メガの話題ではございませんが、早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい。それでは本日 QRV コーナー早速お送りしたいと思います。この頃のですね、無線機は、リアパネル等にですね、USB がね、接続できる USB 端子がね、こう出てありますが、これを使ってですね、今ほとんどの方がね、いろいろな形でリングのコントロールをしたりとかですね、いろんな形でね、ご利用になっている方は結構多いと思うんですけどもね、私もその辺、いろいろとですね、USB ケーブル を使ってですね、PC と接続して、いろんなアプリケーションをですね、動かしたり、またデリートしたりといろんなことをやってるわけでございますけどもね。はい。以前はね、やはりそのパソコンとですね、無線機の間は、音声系の信号ですね、マイクラインとそれから、スピーカーのラインですね、それぞれ、マイクの方のですね、入力に入れたりとかですね、リアパネルのアクセサリー端子を使ってですね、接続したりと、いろんな形でですね、パソコンとの間が線が行ったり来たりと、結構こう煩雑なところがあったり大変だったんですけどもね、最近の無線機はほぼ全てとは言わないですけれども、 USB のケーブルを挿してですね、それを元にやることができるということでございますね。その他にですね、最近はですね、 IQ 信号ね、 IF の信号がですね、取り出せるということで、いろんな実験とかですね、機械を取り付けることもできるというところでございますので、このあたりがですね、以前とだいぶ変わってきたというところですね。またさらにメーカー製によって、特にアイコムさんとかはですね、 IQ 信号が出せますのでね、 USB のポートとして出せるので、これを使ってリグコントロールと合わせて別のもう一本の USB のケーブルを PC につなぐことで、いわゆるソフトウェアのラジオをですね、アプリケーションで動かしたりとか、そういうようなことがね、リグ連携でできるというのがすごいですよね、これね。 特に有名なのは HDS であるでしょうかね、はい、これもちょっとね実際に接続をしてですねいろいろとこの試してみておりますが、これねかなりね、デザインもかっこよくてですね、まあ、お使いの方も結構いらっしゃると思うんですけど、まあ、専用の SDR を、まあ、ドングルとかもね今いろいろありますけどもね、IQ 信号を取り出せる無線機などにつないでですねこれを立ち上げて、まあ、バンドスコープその他いろいろといじりながらですね、スピーカーで音を出して聞いてるという方も結構いらっしゃると思うんですよね。で、まあ、この他にもですね、この帯域をかなりね広い帯域でもって、こう受信ができるところからですねこの CW スキマーというね、これまた素晴らしいソフトウェアですけどもねこういったものを使って、このバンド中のですね、オンエア曲をですね一堂に一遍にですね見ることができるというような代物も出ておりましてですねこれもねいろいろと、使ってですねコンテストなどに参加していらっしゃる方もいるというところですよね。まあ、この無線機との接続はですねそれぞれの信号の取り出し方によってだいぶこのやり方が違うんですけどもね、まあ、基本的には、リグからですねこの SDR、HDS である、そしてそこからさらに CW スキマなどの、アプリケーションを使いその、まあ、データをですね、CW、まあ、コンテストのですねロギングソフトなどに取り込んでこの画面に見てですね、運用していくというようなシステムもかなりね構築されている方は結構多いというところですよね。はい、まあ、あの中にはですね IF の出力もですね、そのまま信号が出ている部分があるので、これは一旦ですね、何か別のものを使って、取り込むという形のものが必要になるんですけども、まあ、リグによってはですねそのままパソコンの方に、入力ができるというようなところでございますのでねそれぞれ、環境に合わせてですね 接続をしていただければというふうに思いますけどもね。まあ、この CW スキマはですねこの HDS であるとのセットもので、立ち上げるとですね、まあ、非常にあのバンド内に、どの辺にこう出てるかっていうのが非常によく分かるわけでですね、まあ、呼び回りをするような私のようなものはですね非常に便利かなとそんな感じでございますよね。はい、まあ、通常ですと VF を上から下までずっとこう、回していってですね、録音に入力しながらこの人はやったやってないっていうのをずっとやりながらですねまた上から下そしてまた戻ってきてですねずっとそれを繰り返すというねそんな呼び回りですけどもね、まあ、このソフトですと、それぞれの周波数でそれぞれですねコールサインをデコードしていくんですよね。このソフトウェアはですねこの CW のデコード率がですね非常にこう高いんですよね。素晴らしいものがありましてね、まあ、あの一時期のねこういう CW デコードソフトは、まあ、本当に数多くですね今までもあったんですけど、まあ、やっぱりこの符号のねある程度癖があったりいろいろあるとなかなか判別しにくいという部分があったんですけど、まあ、最近は PC のキーングとかですねエレキーで皆さん符号を打ってますからね特にコンテストなんかの場合ですとね、なので比較的容易にレコード率も上がっていくのかなというのも確かにあるんですけどもね、まあ、それにしてもすごいなという感じですね。この符号がですね、まあ、頂点端点こうあるわけですけど、この入力されている符号がですね、まあ、頂点端点がずっとこの流れてこう見えていくんですよね。はい、それもなかなか面白いなっていうのがあるんですけどね。まあ、この手の、ね、アプリケーションは、ね、本当にあの進化してますよね。まあ、RTTY の、ね、アプリケーションも、もちろんノイズ等で文字が化けちゃったりはするんですけど、CW の、ね、この手打ち、まあ、エレキートもありますけどねそれでこれだけのデコード率っていうのは、ね、素晴らしいものかなという気がいたしますね。まあ、こういうようなもので、周波数の情報と合わせてですねこのバンドスコープ的な形でですねこうずっと上から下まで出てくるというふうになりますので、まあ、これを見ますとねどこで誰が出ると一目瞭然なので、まあ、こうコンテストなんかの拾い出しとかねそういう部分では非常に便利かなという感じですね。まあ、CQ で、ランニングしてですね、呼んでこなくなるとちょっとじゃあ一回呼び回りにしようというような時には非常に便利かもしれないですよね。 はい、まあ、これ見てますとね、バンドによってもですね違うんですけどもね、やはり、過密してるね、JA コンテスト、まあ、斜めがあたりのね、JA コンテストなんか見ますと、もう本当にですね、コールサインがですねずっとこう、逼迫しているような形でだーっとこう出てきますんでね、これすごいですよね。はい、まあ、ただちょっとこれはですねコールサインの部分を読み込みますんで、ご本尊が CQ を出している曲がですねのコールサインなのか、呼んでるコールサインなのかっていうのがちょっと判別するのもちょっと一つ工夫がいるんですけどもね、そんなような状況ですよね。はい、これ非常に便利な、ね、アプリケーションでございますね。まあ、C テストウィン、このアプリケーションはこういったですねデータの取り込みもちろんできるんですけど、ネット上にですね公開されている、レポーティングシステム、この RBN というのがありますよね。これで CW のですねフィルタリングをして、取り込むというような方法もね従前からおやりになっている方いらっしゃると思うんですけども、まあ、この場合ですとやはりあのレポート局がですね受信している情報でございますんでね、実際に自分のところで受信できるかどうかってのはこれまた別の話でございますんでね、この辺もなかなか難しいところなんですけどね、まあそういう形で今は自分のところでこの SDR を使ってデータを取り込んでいくというような方法でですねコンテストシステムを構築されて上位を狙うという方がね結構多いというところでございますね。はい、まあ、あのなかなかねここまでいきますとねいろいろセッティングのノウハウとかですねいろいろありますので、このあたりはですねネットからの情報やすでに構築をされている方にお聞きするというようなことでですね、技術力をアップしていただくということが必要になってくると思いますけどもね、まあ、いずれにしても今は本当にあのパソコン側そしてですね、リグ側の方もですね非常に接続のしやすさ、それからですねそれに対する解説も非常に多く出てますので比較的、構築しやすくなっているのかなという気がいたします。あとは皆さんの方の腕次第でございますんでね、パソコンとこの、リグですね、これをうまく接続をした上で、様々な便利なですねシステム構築ができるというところでございますかね。まあ、本当にコンテストとかですとね非常にこういった部分、手間が省けるというかですねその分運用に集中ができるというところもありますんでね、またあのコンテストなんかですとね、ハイバンドの方ではですねコンディションの変わり目とかですねいろいろ出てきますんでね、いろいろと他のバンドも受信しながらですねマルチバンドの場合は、どんどんと移っていくとかですねそういう形でですね気合を入れて参加しているというような方にはもってこいのシステムかなというふうに思います。またねこの辺のシステムも実際にお使いの方こうおられましたらですねレポートなどもいただきたいなというふうに思っています。まあ、パソコンの方もですねどんどん進化しますけどもね、それについていくというのもですね、最近のアマチュア無線ではですね非常に必要なこう、ノウハウの一つになるのかなという気がいたしますけどもね。はい、というわけでございました。またあの番組の方でもですねこのあたり、詳細の情報をまた追ってですね今後も、お伝えしていきたいなというふうに思います。はい、それではこの辺で楽曲をお送りしたいと思いますが、今日はですね第一マンブラザーズバンドそれが大事、こちらをねお送りしたいと思うんですけど、まあ、最近のこのコロナウイルスの騒ぎでですねこの曲をですね、いろいろとこう替え歌にしてですねみんなで合唱するというようなねものがあったりいろいろありますよね。他の曲もねいろいろそういう風な形で、このねみんなで頑張ろうという感じでね、替え歌をみんなで歌ってるというのもね結構あって面白いんですけどね、やはりこのリモートでですね合唱するというパターン結構多いですよね。本当にね、いろんな方々がですね、いろんなジャンルのものをですねこのリモートで多くの方がやるっていうのは非常にいいですよね。はい、まあ、この大事マンブラザーズバンドこれもう何年ぐらい前でしょうかね。はい、これもね本当に元気が出る曲でいいですよね。はい、こういう時期にはね非常にいい曲ではないかなと思います。それでは大事マンブラザーズバンドで、それが大事をお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナー早速お送りしたいと思います。今日もね、メッセージいただきましてありがとうございます。
また無線、
まずはですね6エリアですね鹿児島の方ですね 4601BBC さん、かなりさん、 こんばんは、サイマルで時々就寝前にワッチしてます。時々寝落ちをしていますが、ポッドキャストでまとめ聞きで、なんとかクリアをしているというところです。まあね、ちょっと時間がね、だいぶ遅いこの枠でございますので、一番深い時間でございますのでね、申し訳ないんですけどもね。はい、ところで、オペレーターの MIG さんとはなんと、1978年を、50の M で QSO の記録があるということで、たまたまハムログを検索していたら過去の QSO 記録が出てきました。21でも1980年に SSB でお会いしていましたということでね、いやもうこれはるか昔のねデータですね。はい、ありがとうございます。1978年ですかね。そうですね、50の AM ですね。これ601で 3W で遊んでた頃ですね。はい、e スポが出るとね、もう 3W でも十分ね国内更新できたんでね、非常に面白かったですよね。はい、この方今ね鹿児島の方ですけども、その頃からもねずっとそちらにいらっしゃったんでしょうかね。 e スポでの更新だったのかもしれませんけどもね。はい、ありがとうございます。まあ、それ以降は QSO 記録がありませんでしたが、ちょっと驚きました。アマチュア無線はこういうオンエアが、QSO でも展開できるのが非常に面白いですね。大変素晴らしい趣味だと感じました。これからも頑張ってくださいということでね、いただきました。ありがとうございます。まあね、その後の80年に21の SSB ということですから、やっぱり、6エリアの方にねいらっしゃったんでしょうかね。はい、ちょうど1980年頃ですと 520V を購入してようやく HF に出れた頃かもしれないですよね。
は
い、
何の話。
まあね、この頃はやはりあのまだ電話級電信級の頃でしたんでね、なかなかこの14メガはねワッチはできるんですけどもね、リグですからね、なかなか14メガに憧れてて、ニヤマを取るために準備をしていた時期かもしれませんけどね。はい、いやいやいや、ありがとうございました。50の M もね今も頑張って運用されてますよね。先日も50の M のコンテストなんかもありましたからね。まあ、そういう意味では、この時期ね、ちょうど今この時期ですよね、イースポで、まあ、遠くとねキュエストできる、特にこの50の M ですとね、このフェージングがまたいい感じでね、いかにも遠くからの信号が聞こえてきたっていう感じがしてね、非常に嬉しいんですけどもね。はい、まあ、未だにそういう感覚がね50メガあたりありますよね。はい、いやいやいや、どうもありがとうございました。そうですか、またぜひね、それ以降の更新ないということですからね、またオンエアでお会いできればというふうに思います。どうもかなりさん、かなりさんお名前でよろしいでしょうかね。ありがとうございました。またメッセージをお待ちしたいと思います。続きましてですね、これは川崎市多摩区の方ですね。佐藤さんという名前だけですかね。最近になり番組を知り、懐かしくなりワッチいたしました。こちらからは北向けにアンテナを振ると、西東京が新報35453、程度でワッチ可能ですということで、まあ、地元にも川崎 FM がありますが、コミュニティ FM のローカル局の濃い、ローカル色の濃い放送は各局大変楽しくワッチをしています。ここでは狛江、府中、調布、武蔵野、世田谷、大、立川、また渋谷なども入館することができますということでね。そうですか。まあこのね多摩地区は特にですね、コミュニティ FM 過密なんですよね。はい、この多摩エリアで結構ね多くの局が開局してましてですね、この狛江市もですね、東京都の中の、一つなんですが、狛江市がですね最近開局しまして、まださらにですね開局を準備しているというところもですね、いろいろあるというところなんですよね。まあ、なかなか周波数の問題とかがいろいろあってですね、まあ、最大で 20W の送信出力の許可が下りるんですが、なかなかそこまで行かずに 5W あるいは 1W っていう免許でね放送しているところもあったりとかですね、いろいろなんでございますけどね。続きがございまして、近くには増形山という山があり、お、これ有名なところですね。よく昔移動で遊んでいました。ラジオを持っていくとロッドアンテナでも西東京がワッチできますということでね。はい、川崎のね多摩区、この増形山ってね結構ね移動運用でね皆さん行かれるとこですよね。まあ、ちょっと車で行けるとこじゃないんですがね、歩いて行けるところなんていいんですけど、確かね上の方に展望台みたいなのがねちょっとあったと思うんですよね。
何が面白いの。
標高80メーターぐらいだと思ってね、確か記憶があるんですけども、 そんなに高い場所じゃないんですけど、ロケーション的にはバッチリでですね、よくあの昔50のそれこそ601とかですね、502なんかを持って移動されてる方結構多かったですよね、はい、ロッドアンテナで運用しているという方がね結構多かったんですけどもね、今もね行かれてる方いらっしゃるんじゃないでしょうかね、はい、まあ、昔私も何度か行ったとこですけどもね、懐かしいですね、はい、まあ、ちょっとねこの多摩ローカルの話になっちゃいましたけどもね、はい、ありがとうございます。またね、そうですか、コミュニティの FM 放送局もね各局いろいろ頑張ってますんでね、当局のみならずですね、各局の放送もぜひ聞いていただければというふうに思います。どうもありがとうございました。またメッセージお待ちしたいと思います。さあ続いてですね、これはセブンの方ですね、福島県の会津若松市、JR7HG ん、一文字 HG までしか書いてないですね、辺見さん、これは伏せてあるでしょうかね、はい、ありがとうございます。久しぶりのメルです、最近はサイマルのアプリが変わりました、ロゴも変わりラジオくんでしょうか、 FM プラプラで、ワッチはウェブ再生もできますが、スマホのアプリだと操作しやすいですね、以前の時よりワッチしやすい感じの FB なものだと思います、ということでね、はい、ありがとうございます。ですね、4月からですね、このラジオ局のロゴとかですね、この聞くためのアプリケーション FM プラプラというシステムを使い始めまして、割とこのスマホ等でもですね簡単に聞くことができるようになったんで、操作性から言っても非常に前から比べるとね格段の差にこう進歩したなという感じですけどもね、はい、ちょっとまだ使い勝手がね、よく慣れてないところがあるんですけどもね、番組情報を、触っていただくというかクリックしていただくとね現在放送中のバンドの番組の情報が出るとかですね、そんな感じでございますんでね、また非常に聞きやすい、操作もしやすい、感じになってますんでね、ぜひ皆さん、スマホでインストールしていただきまして、番組聞いていただきたいなというふうに思いますけどもね、
また何か買ってきたな、はい、
まあね、ぜひぜひ、これからもですねこのスマホアプリ、また PC でもねこう聞けますんでね、PC でも同じような画面が出ますので再生ボタンを押していただくとすぐに聞こえるという感じでございます。非常に分かりやすいアプリですよね、はい、というわけでございますよ。それから、はい、局のですね、ロゴマークというか、キャラクターがラジオくんということでね、ラジオの O はですね、終わりの O でございますけどもね、なんかこだわりがありますけどもね、前と全く違うデザインの、ものになりますんでね、これからいろんなところでまたね、お目見えしてくるかと思いますけどもね、ちょっと今ね、このコロナウイルス騒ぎでですね、大々的にこのオープニングとかですね、リニューアルのですね、イベント何もできなかったんでね、残念だったんですけどもね、はい、これからねまたそろそろ落ち着いてくればですねぼちぼち、そういったイベントも含めてですねやれるかなというふうに思っております。どうも辺見さんでしょうかね、ありがとうございました。またですねぜひ、聞いていただきまして、ぜひですねまた、受信レポートまたあるいはメッセージなどお待ちしたいと思います。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでございまして、お送りいたしました QRL、 これでね、そろそろねエンディングでございますけども、まあ、今日はね、SDR ね、HDSR、 またあるいは CW スキマのねお話を含めてねさせてもらってますけどもね、このね SDR の技術というのはずいぶん前からねもういろいろあったようでねありますけども、まあ、我々の方のねアマチュアの方 もちろんねもうずっと前から知ってるよっていう方もいらっしゃると思うんですけどもね、まあ、割と最近のイメージがありますよね、我々のこの、趣味も含めたこの電波の監視役のですね、総通局さんの、この監視システム、これの受信機もですね、最近ではこのソフトウェア化をして、SDR 化をしているというところなんですね。特にですね我々も興味のある、三浦、神奈川県の三浦にある国際監視場、これ ほぼ短波のですね監視をやってるところなんですけど、まあ、一昔前もね何度かここはですね、視察に行ったことがあるんですけど、もう本当に我々がもう喉から手が出るようなね、設備を使っていろいろワッチしてるっていうのがね、いろいろとこう光景がね思い浮かべるんですけど、最近はですねこのサーバー室みたいな感じになっちゃってるんですよね。でそれぞれ の、管理されている方々が、座っている前にはこの操作面がですねパソコン等に なってしまってですね、以前の雰囲気と全くこうイメージが違うというね、そんな感じでございましてね、まあ、早い話があの HDSDR のような画面がですねこう出てて、それからあの方位関係もですね、一目で分かるようにこの地図アプリケーションと合わせてこの方位がこうね3方向4方向から矢印が出るというね、もう本当に、どこで送信してるかっていうのはね、もう違法局がすぐ分かってしまうというねそういう、ものがあったりとかですね、素晴らしい、進化を遂げているようでございますけどもね、はい。まあ、あの一つですね、皆さん、昔のこのアナログのね、部分が残ってるアマチュア無線ですけどね、このような形でどんどん新しいものを取り込んでですね、いく部分、こういった部分もありますのでね、運用に使う使わない別としましてもですね、何かの機会にちょっと触れていただくというようなこともね、非常に高額のためによろしいかなというふうに思います。もう本当に今のアプリケーション非常に完成度が高いのでね、ほぼマニュアルを斜め読みする程度でですね、ほぼ操作もできるんじゃないかなというふうに思いますけどね、ちょっとまあ導入部分でねちょっと引っかかるところがあると思いますけどもね、それもあだこうだこうね悩んでいくのも一つ楽しいかと思います。はい、というわけでございまして、お送りいたしました QRL 本日はこの辺で終了でございます。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。